皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチャーナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方も含め全ての方たちにエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、今日のゲストさんに合わせてですね、冒頭の挨拶、障害のある方も含め全ての方々にというふうにフレーズを変えさせていただきました。まずですね、自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、林正美と申します。
はい、
出身は三重県なんですね。
はい、
津の出身で今四日市に暮らしてます。うん、もう20年ちょっとかな。で、大学が東京だったのでそのまま東京に着きたかったんだけれども、いろいろあって、
はい、
経済産業省の出先機関に勤めることになりました。はい、ですから名古屋の、名古屋に住んでる期間が10年ちょっとだと思いますけども、長いですね。
はい、
で、経済産業省30何年かな勤めまして、その間3年間愛知県の大府市役所に出向する機会がありました。まあ、そういうことで今日いろいろあって共和会さんのそのキラチャーナイトにつながってるっていうことなんですけど、
はい、
で一昨年ですかね、
はい、
2021年3月に定年退職をしまして、まあ、ブラブラしているのもなんなので大府市から声かかって、ちょっとなんか手伝ってくれよということなんですけど、まあ、公務員に戻るのも嫌なので民間人の立場で、やりたいということで、今産業振興アドバイザーっていう立場でですね、いろいろと助言をしています。まあ、産業振興なんですけども、大府市がずっと取り組んでいるウェルネスバレーの取り組みですね。
はいはい、
これを盛り立てようということをいろいろやってます。まあ、あといろいろこの後でお話することになると思います。
はい、
はい、
すごくなんか多彩だし、なんか仕事の幅もむちゃくちゃ幅が広くてですね、すごいなと思いながら、私も打ち合わせの段階で林さんとお会いして、すごい方が大府のことに関わってくださってるんだなということを思いまして、ぜひゲストさんにということで心よくお引きいただいてありがとうございます。先ほどですね、大府市産業振興アドバイザーとしてご活躍ということをお聞きしましたけども、具体的にはどんなお仕事をなさっているんでしょうか。
はい、産業振興部っていう部があるんですね。
はい、
私がちょうど出た、着任した頃に多分機構改革があったんですけども、
はい、
商工業とウェルネスバレーと農業ですね、
はい、
農政、その3つが合体した、部なんですね。
はい、
で今商工業とウェルネスバレーが1つの課になっているので、まあ、2つの課なんですけども、まあ、その全体に対して助言してほしいということなんですけれども、まあ、出身が経済産業省なのでなかなか農業農政については口出しできる余地がないという実態でございます
そうなんですね。
はい、あと、まあ、実際にはですね、いろんなプロジェクトの立ち上げをですね、実際にはやってます。今取り上げやってるのがバイオリンフィドル音楽の休日っていうですね、音楽イベントですね、頑張ってやってるところです。
なんかすごいすごいですよね。すごいすごいけど幅が広すぎてちょっとよくわからないので、もうちょっと後から詳しくお聞きしたいなというふうに思っているんですけども、はいはい、林さん大府市に縁が深いっていうふうにお聞きしているんですけども、はい、今までの大府市との縁を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まずですね、うちの奥さんが大府の出身であると、これがですね不思議なことに、まあ、あるところで出会いましてですね、
あるところで出会った、はい、
山なんですけど、山をしてて出会って、で、まあ、結婚したんですけどね、それが今から何年前だろう、30年以上前ですね。で、ですから子供がちっちゃい頃はもう毎週のように大府に来ていたんですよ。
ああ、そうなんですね。はい、
まだでもね、その頃は剣森公園もないし長寿県もなかったですけど、そういう時代がありました。これは一つですね。
はいはい、
もう一つは仕事上でですね、経済産業省がヘルスケアっていう分野をですね、ちょっと開拓する時期があったんですよ。まあ、厚労省に少しこう刺激を与えようっていうことなんでしょうかね。
なるほど。
で、それを本省もやってて、 各地方でもやり始めた時期がありました、うん、ちょうどその頃はね2011年2年とかそんな頃だったかな、
うんうん、
でその時私がねいた名古屋の中部経済産業局でもヘルスケア取り上げようということで、
うん、
ちょうど私が担当になりました。でその時にね長寿県だとか大府市役所今の岡村市長さんが副市長の時に、うん、来ていただいたりしたっていうそういう付き合いがあります。
なるほど。
それが2つ目、
はい、
で3つ目はこれは本当奇遇なんですけれども、私はちっちゃい頃からバイオリンを習ってました。鈴木メソッドっていうので鈴木バイオリンを使ってですね、津の教室で三重県津市のね教室で習ってたんですけども、
うん、
で、経産局の時代に一度鈴木バイオリン製造さん名古屋の中川区にあったんですがそこを訪問したことあるんですよ。
はい、
今の前の社長さんの時ですね。
はい、はい、
でその時縁があって私ユーザーなんですよなんて話をしたらですね急に態度が変わってですね後から取材に来てですね私、ホームページリニューアルするから、
はい、
林さんあのユーザーの声みたいなところでこう喋ってくれよということでですね、で取材に来られて私の取材記事がホームページにずっと載ってたんです。
はいはいはいはい、
で私がその大府市役所に3年いる時も載ってたんですよね。
はい、
でそうこうしているうちに、まあ、会社の方もかなり苦労したみたいなんですけれども、大府市がですね鈴木バイオリンさんを大府にあの、まあ、誘致するっていうのかな、はいっていうのがそういう運動を始めたんですね。
はいはい、
ちょうど私が在任期間の最後の方でした。うん、それで市長ともどもこう訪問する際になってですね、
うん
担当の方がホームページを見てたら私が載ってるということです
ね。すごいつながり。
林さん一緒に来てくれよということで、うん、また2回目の訪問ということになりました。
うん、
で私はまあ元の役所に戻ったんですが、で今度定年になって今2年前にね。
うん
アドバイザーになったらなんともう鈴木バイオリンさんが移転しちゃってるじゃないか、で新しい、まあ、社長その後社長になるんですけどね小野田さんって素晴らしい人がね、頑張って再建し取り組んでるとということなんですね。それで、まあ、市長も図に乗ってたりしてるバイオリンの里っていうね、一つのプロジェクトを立ち上げて、いろんな部署にですね葉っぱかけて動いてるところですね、まあ、文化とか教育とか、私の担当している商工業、まあ、商業観光の観点で、音楽のイベントでもやって盛り上げようよという話ですね。まあ、そんな感じで、バイオリンの縁というのがあります。
ものすごく今オーブバイオリンに、まあ、鈴木バイオリンさんが来てくださったっていうのもある
そうです、
ね、まあ、それが大きいと思うんですけど、あのかなり力入れてますもんね。
ね、力入れてますよね。
授業とかでもやっちゃったりとかですね。
そうそう、小学校4年生かな、
もう
全校みたいですね。全校1回は触れるという。
すごい。小学校時代にバイオリンに全校が触れる詩なんてなかなか
ないでしょ
うね。ないですよね。これはあの岡村市長さん頑張ってそれに力を注いで見えるなってこと、いいことだなって思って見てるんですけど、あの鈴木さんのバイオリンの腕前はすごいですよね。
私、
林さん、あ、鈴木さんじゃない、林さんだ、鈴木さんじゃない、林さん、
あ、また今度聞いてください。
あの実は明日一緒に、あのね、あの少し小さなあのイベントに出させていただいてということで、うん、はい、林さん、林も鈴木もなんかのあれですね、あの日本によくある名字なので間違えてしまいました、すいません。はい、あのではね、ちょっと早いですけども、この番組のテーマソングをおかけしたいと思いますので一緒にお聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。
地球は一秒で消えてしまうね。だって僕たちは思いやりに包まれて生まれてきた、育てられた。
恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。林さんと話していると本当にこうなんか自然体な感じがするんですよね。なんかなんて言うんだろうな、なんて言ったら失礼にならんのかな、肩に力が入ってないっていうか、何でも受け入れますよっていう、そんなこうなんかオーラが漂ってて、お話ししててとても気楽で、今も話してる真っ最中もなんか何お茶飲みながら一緒に話してるみたいな、そんな感じの気持ちでスタジオに入ってるんですけど、林さん、多様性を大切にしたいっていう思いがおありになるっていうふうにお聞きしました。その お気持ちを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、そうですね、本当はね、複雑系って言いたいところなんですけど、難しいのでね、まず多様性がないとダメだということなんですね。さっきもちょっと言ったヘルスケアの、ね、仕事をしてて、経産省だから普段全然縁のないですね、医療とか介護とか、そういった職種の方といろいろお話をしたし、うちの、母が入院していろいろ苦労したところもあるんですけどね、いろんな医療や介護のサービスを提供する側とね、それを受ける側で、そこのこうどうしてもこう差っていうのがありますよね。それをうまくこう解消してあげないことには福祉ってね、うまく回っていかないっていうところも実感したし、こう役所でいうと役人とそのお役所がね、いろんなこう補助金を出すって時に受ける側と出す側の関係性、これもねすごくこう上下関係、上から目線になっちゃうんですよ。その時にお友達になれないんですよね。で、私はできるだけお友達が欲しいので、私の立場をこう、今も緩い感じにできるだけして相手を受け入れますよっていうオーラを出しながら、お友達を、いろんな分野のお友達を作ってきた人間なんですね。でね、異なる多様性ってのは、異なる価値観とか異なる人をこう、受け入れる、まず受け入れる、で差を認め合ってお互いにね、好き嫌いは置いといてですね、とりあえず差を認めようってことだと思うんですよ。それがないとね、本当にこう上下関係のヒエラルキーばっかりの組織でギクシャクしたばっかり、そのままだと思うんですよね。愛知県ってそういうヒエラルキーのね、トヨタさんの中心とするヒエラルキーあるんですけど、もっとフラットになっていかないと産業もね、うまくいかないし、福祉も医療もうまくいかないんじゃないかなっていうのは、私の持論なんですよ。例えば音楽、割と好きなんですけども、音楽で僕はクラシック音楽をですね、バイオリンやってたので十何年間習っていたんですけども、聞いてたのもジャズとかラテンとかですね、だんだんとそっちの方にこうシフトしていった。でもクラシックでも大好きなのもあります、いろんなジャンルの音楽を聞いてるとね、その差が分かってくるんですけれども、その時にどの音楽に価値が芸術なのかとかね、こっちは大衆音楽だから価値が低いとか、そういう価値観ってちょっと変なんじゃないかなっていうふうに思っています。で、前ね、ちょっと松下さんご紹介したムグルマさん、介護民族学
ってね、民族学、
あれなんか本当にこう視点をね、サービスする側とされる側、しかも介護ですからね、その現場の逆に介護されてる側から一生懸命教えてもらって、メモを書いて、ね、本まで出しちゃうという、そういうその関係性の逆転みたいなことをね、見事に表していると思うんですけど、 ね、読まれました
読みました買いましたよあのおっしゃっていただいて買ってですね私もあのスタッフにも読んでもらってあのそれこそ認知症の回想法をやってるグループがいるんですけどす、ねうんうん、ちょっとやっぱりその回想法のあり方だとかも考えなきゃいけないっていう風に、ねうん、あの回想法って なんて言うんだろうあのただただその場の昔のものでこう懐かしむというよりは、うん、その人の人生に入り込みながら聞き取りをしてそしてその人の人生の物語を形にするっていうね、うん、すごいなって思って、ね、はい、
まあ、なかなかできないと思います
、ね、なかなかできないなかなかできないけど、うん、できたら本当にあの要は介護させていただいている側も嬉しいし、
う
ん、
その
方も嬉しいし周りの方もまたその人の価値観をもう一回こうあの見直す機会になるってことすごいいい本だなと思います、ね、はい、
やっぱり、まあ、要介護者になって本当にみんなお世話になっちゃってる人にとってみるとね、
はい、
自分が役に立つ場があるっていうこと自体はすごく嬉しいと思いますね、まあ、障害の方でもそうだと思うんですけど、そういう場面を積極的にこう作っていく、
うんうん
っていうことかなと思いますよね。それで関係性がねこうフラットになっていく、
うん
う
ん
そうすると本当の意味での多様性ができていくと思うんですよね、
うんうんうん、そうですよね。なので今日冒頭にですねいつもですねあの障害のある方にエールを送り地域で活動する方たちの語り合う番組ですっていうふうに、うん、紹介するんですけど、いやちょっと今日は林さんの趣旨に合わせると障害のある方も含め全ての方たちにって別にわざわざ障害のある方にって言わない方がいいかなって思いながらですね、うん、あの紹介させていただいたというそういうあの意図はあります。はい、ありがとうございます。
もう一回ね、うん、アールブリュットね、
うんうん、
これはね、はい、ぜひ、はい、あの強調しなきゃいかんのかなと思うんですね、
はいはい、
アールブリュットっていう言葉は障害者の芸術じゃないんですね、
はいはいはい、
障害者も含め全ての人にとっての生の芸術っていう意味なんですね、うんうん、で実際にはその障害者の方にあのフォーカスして実際展覧会とかされるんだけれども それをこうなんだろうね、障害がある方が作ったやつだからいいんだっていうことではない、
う
ん、
そうですよ ね, そ, うですよ ね, ね
そこをね間違っちゃいけない、
そうですよ ね, んすよね、うん、なんか一般の美術館でも うん、あるとかないとか関係なく、うん、まあ、普通にというか普通が当たり前ですけど展示していただいて、まあ、注釈とかの中にねあの実はあのこの方こういうこともありながら頑張っておられるんですよはありだと思うんですけど、私もなんか障害者のこう展覧会ですっていうのは、うん、まあ、あの例えばまあ山下清さんすごい特性を生かしてすごい細かい ね、そうそう素晴らしい芸術を、うん、芸術作品をされてるんですけど、何もそこにこうそれを集めてじゃなくてもいいのになっていうのは私も思います。はい、ありがとうございます、はい、ご紹介でですねプロジェクトビーノの代表ということで、
はいはい
はい、いただいているんですけど、それは一体、何なんですかというところ、
は
い、
はい、これはまあできたばっかりであんまり大したことないんですけど、
はい、
まあ、先月、
はい、
この番組に登場されたお絵かき君雄さん、
はい、
これはもうメンバーなんですけれども、まあ、さっきちょっと申し上げたウェルネスバレーというですね、はい、取り組みを大府市東浦町一緒になってもう何年ぐらいでしょうかね、20年ぐらいやってるのかな、まあ、その取り組みがまあ僕なんかが見るとどうしても完成プロジェクトになっちゃってる、お金的にもね、ほぼ財政的にも市と町の金ですしね、スタッフもまあ事務局もまあ役人がやってるんですけども、もっと民間サイトで勝手に好きなようにやればいいじゃんって思うんですよ、うん、でそれってやっぱり東京とかだとそういう人いっぱい出てくるんですけどね、ちょっと地方遠慮がちなのでそういうずうずうしい人は出てこないね、それをね、まあ、私にちょっと半分官で半分ね、あの民間の立場だと思うんですけど、民にちょっと寄った感じで、
はい、
動きのいい人仲間を集めてですね、まあ、ちょっと好きなことやろうよということを今やってます、
はい
はい、
そうですよね、なんかエルネスバレーのエリアがせっかくあの愛知健康の森、
う
ん、
そうそう
長寿医療センター元気の里界隈がウェルネスバレーのエリアなので、まあ、そこをなんとかまた活気づく、
そうそうそう、
はい、 今も結構元気なんですけど ね、
ね、まあ、コロナでちょっとね3年間かなりいろんなイベントとか縮小してましたけど、
はいはい、
まあ、今年あたりからこのウェルネスバレー巡りっていうのは毎年やってますけどね、
はいはい、
これをまあかなり従来のやり方でやるということで、はい、9月16日から11月5日まであります、
はいはい、
まあ、このイベントにうまくこれをうまく活用しようということでね、はいはい、アート展を今回やろうと思ってですね、
はい、
あのクラウン直さんとしてはですね、ぜひ、
はい、
あの、
はい、
なんていうんですかね、出展してほしいんですけども、
はいはい、
まあ、そういうイベント、
はい、
まあ、あの地域は医療や福祉、健康づくりのこう拠点なんだけども、その周りにね音楽もあれば、ね、美術もあれば、
ね、
いろんなのがあってもいいんじゃないかっていうのが一つ
楽しいですよね、うん、ウキウキします ね、 ね、
それからまあ私が関わっているのとしては、さっきちょっと話があったバイオリンフィドル音楽の休日、
うん、
2023というイベントを11月4日5日土曜日日曜日、
うん、
に開催をいたします、
はい、
でこれは去年立ち上げたんですけども、バイオリンとかですね、フィドルっていうのはちょっと分かりにくいかもしれないけれども、アイルランドとかカントリーミュージックとかの人たちはバイオリンのことをフィドルって言うんですよ。
そういうことなんですね、
まあ、楽器は同じだけども呼び名が違う、まあ語れば長いんですけどちょっとやめますが、
うん、
アコースティックの弦楽器を含むバンド、
うん、
アンサンブル、オーケストラ、うん、ヨットエデオっていうことですね、うん、ですから、まあ、弦楽四重奏でもいいですし、ジャズバンドでもいいですし、
うん、
カントリーブルーグラスっていうジャンルもありますね、
うん、
それから別にバイオリンが入ってなくても結構ですので、うん、フォルクローレっていうですねラテン の、 あのペルーなんかの音楽もいいし、邦楽もいいし沖縄の音楽も
あ、いいですね、
まあ、いろんなジャンルの、ね、音楽プロもアマもごちゃごちゃにですね、うん、こう寄ってきて、
うん、
主に野外で演奏していただくと、そんなイベントです、
うん、あ、いいですね、
今ですね、
うん、
出演者募集中ですので、ぜひホームページを見てほしい、バイオリン、フィドル、音楽の休日で、はい、まあ、出てくると思います。
そこで、うん、あの 応募していいんですね。
そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございます。なんか楽しそうですね、
まあ、それもだいたいこのウェルネスバレー巡りの期間中にですね、
うんうん、
うまく合うようにこう設定してやってます、う
ん、企画をしている、
はい、
はい、ありがとうございます。あとなんかいろいろな企画あるんですね、
うん、いろいろありますよ、
うん、
一応あのアドバイザー的にまず産業文化祭り、
うん、
ここでもねいろんなバイオリニストをあの呼んできて演奏してもらうっていうのを今年はやるんですよ。
あ、すごい、
はい、それから緑公園でやります10月のクラシックコンサート、これ2年目ですけどね、水野咲さんのバンドが出
て、なんか去年むちゃくちゃ盛り上がってますよね。
盛り上がったみたいですね、
SNS でむちゃくちゃ盛り上がってるなって思って、うん、あ、行けばよかったって思いました。
それから9月はオーブ駅の前のオーブ夜市、ここにもねアイルランドケルト系のミュージシャンユージョさんが出てくれますし、ね、まあ、とにかくねバイオリンついてるんですよ。
バイオリンついてますね、鈴木バイオリンさん頑張ってるから すごいですね。あ、オーブはじゃあバイオリンの師にますますなっていくって感じですね。だって小学生がみんなバイオリンが触れるんだから、ね、将来の、まあ、そうそうそう、将来バイオリニストが、
うんう
ん、あのたくさんできて水野咲さんがいっぱいいるみたいな、そんな感じのシーンになるんじゃないかな
と。あとね、ケン&モリアート展でですね、
はいはい、
ケンとメリーに引っ掛けたんですけどケン&モリ、ケンモリアート展っていうのを、開催をすること、今一生懸命仕込んでるところです。オーブ在住のあのアーティストさん、成田京子さんとかですね、
あ、はいはい、
松下直美さんとかですね、
方
を呼んでですねお呼びして、はい、作品をやったりワークショップやったりパフォーマンスやっていただこうということを考えています、はい、
あのとても楽しみにしてますね、
はいはい、
こうやってあの民間の立場からこう働きかけていただいてググッと引っ張っててくださるっていうのはとてもありがたいなって。
そういう人があんまりなかなかね、
いない、
立場的に難しいんですけどね、
うんうん、そうなんですよね、そこうまくこうしなやかにやっておられるんだろうなっていうのを、
これからですね、
はい、あとは名古屋環境大学の教育講座、
これね、そうそう、 ウェルネスバレーっていうのはまあ健康福祉なのでね、はい、環境ってあんま関係ないんですけど、
はい、
まあ、我々プロジェクト B のは別に何やったのか分かりませんが、ウッドビレッジっていうですね、
はいはい、
住宅展示場があるんですよ、
はいはい、
あそこはあのもっと木を使って、はい、木造の住宅、木造のね、あの、うん、素晴らしい住宅がありますので、
うんうん、
まあ、その PR もあるんですけどね、
うんうんうん、
本当に今環境問題の中で木っていうのはあの CO2 を蓄積する、
うん、
そこが大事なんですね、
うんうんうん、
だからもっと木を使おうっていう講座を10月の8日と11月の19日に2回シリーズでセミナーと体験をやります、
うん、はい、
あのプロジェクト B のウニ点々に小さな B のですので、
うん、B の、ね、
はい、検索すればかろうじて出てくるかなと思います。
ありがとうございます。なんかもうあの活動が多岐にわたってですね、
はい、
すごいと思いながら、はい、なんかあっという間に時間が経っちゃいましたあの林さんからのリクエストがですね、これがまたあの林さんご紹介いただいていいですか。私よう読み切らんのです。
はい、はい、ね、エンラグラマっていうですね、
はい、
芝生の上でという意味の曲です、
はい、
歌っている人はジジポッシュというブラジルの歌手、
はい、
作曲を作ったのチャブカグランダというペルーのですね大歌手作曲家の方です。素晴らしい演奏だと思います。ぜひ聴いてください。
はい、はい、私も聞いたけどあの初めて聞きましたけどいい感じの曲でした。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日のゲストはすごくしなやかにこう、ね、多様性をこう推進している、大星産業振興アドバイザー、そしてプロジェクト B のB はウニ点々に B です、うん、B のの代表の林麻美様でした。次回は9月11日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。林さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
どうも、失礼いたします。
La vida misma de mi tierra se estremeció al orar en Nochebuena. Se levantó la reja y la distancia desde el asombro dulce de una estrella.Perder la espalda entre la grama y así echar las raíces donde quiero para mirar de frente las estrellas y saber en tu cara que te quiero.Entre la grama y así echar las raíces